流山市視覚障害者協会からのお知らせ。令和3年3月1日月曜発行、通刊56号。春めいてきました。コロナ禍から1年、ワクチン接種という希望も見えてきました。もう少し頑張りましょう。1、会長挨拶。皆さん、いつもありがとうございます。お元気様です。3月になり、この挨拶を書いている2月後半でも20度を迎える初夏の陽気とちょっと狂ってしまっております。私も狂ったように流山市視覚障害者問題に取り組んでおります。新型コロナウイルスもいろいろと変化しているように、私たちの生活スタイルも大きく変化を望まれております。その際に、視覚障害者へも十分な情報提供と、あまり困ることがないように配慮していただけるように声をかけていきたいと思います。皆さんにも自分の困りごとをお教えいただき、みんなが困らないようにしていける努力をお願いいたします。1月27日水曜に、流山市市長健康福祉部長へ要望書と新年のご挨拶に伺ってきました。私たち視覚障害者について理解を求めるとともに、これからの生活状況が変わる際への支援などを多く求めて、一つずつ実現できるように努力していくとのお言葉もいただきました。視覚障害者は少ない人数ですが、人は情報の7割を視覚から入れることから、視覚の障害は重度の障害とされております。ただ、他にも重複的な障害を持つ人たちも多い社会で、他の障害も理解して一緒に暮らしやすい社会を目指す努力も必要と感じております。今求めている代読・代筆事業は、意思疎通支援事業の中にあり、知的障害者や身体障害者などでも利用ができたり、支援が必要なものでもあります。視覚障害者だけの支援ではなく、他の障害者や高齢者でも利用ができ、支援を受ければ、便利に生活が暮らせる社会を目指していきたいと思っております。皆さんの日頃からの努力と前向きな生活への取り組みからいろいろと生まれることと思いますので、挑戦していっぱい発見してお伝えいただけますと幸いです。3月が終わると新年度になります。新しい役員も決めなければいけない年となります。皆さんからの積極的なご協力で組織は運営されます。ぜひご協力の声を上げていただけるようお願いいたします。何をしたらよいかと悩んでいる方も声を出してくださいね。新しい年度を迎える最後の定例会で皆さんとお話ができることを願っております。季節がおかしいですが、体調管理には気をつけて、無理せず一歩一歩参りたいと思います。一緒に参りましょう。ありがとうございます。感謝します。染谷雄一、千葉県流山市江戸川台西 1-51-3、電話 04-7152-9920、ファックス 04-7152-9921、携帯 090-3210-1429。 2、活動報告。2月度の定例会は予定がありませんでした。各クラブ活動は、オカリナ教室、カラオケクラブは休止しましたが、STT クラブは理事会で検討の上、2月後半の1回のみ開催をしました。 3、これからの予定。3月度定例会。時、3月19日金曜、10時30分から15時。ところ、障害者福祉センター、送迎あり。内容、午前の部、流山音訳グループの朗読。読み手、本のタイトルと著者名の案内がありましたので掲載します。読み手、中橋恵子。著者、那須木果歩。署名、西の魔女が死んだ。読み手、茜行くよ。著者、藤田千栄。署名、銀座千と一の物語より、長い旅。読み手、林京子。雑誌、ビッグイシュー、2020年12月15日号。特集、こんにちは、絶不調の中から一部。弁当は持参です。昼食時は換気を良くして食べ終わりましたら、マスクをしてゆっくりくつろぎたいと思います。午後の部、全体会議。5月の定期総会に向け、次のことを話し合いたいと思います。1、役員改選について。2、令和3年度事業計画について。3、6月に予定されているさつき号による交流会の目的地について。以下のような案がありますが、皆様の案も含めて検討したい。1、船橋のバーベキューとビール工場見学。2、大洗水族館見学。3、茨城つくば方面レストランメヒコで美味しいカニピラフでランチ。4、各クラブの活動。現在、下記の通り予定していますが、新型コロナの流行状況などにより中止となる場合があります。詳しくは各担当にお問い合わせください。 STT サウンドテーブルテニス。ところ、障害者福祉センター。時、3月5日第一金曜、10時から15時。3月22日第4月曜、10時から15時。4月14日、第2水曜、10時から15時。4月26日、第4月曜、10時から15時。担当、加藤。オカリナ教室。ところ、福祉会館2階和室。時、3月12日、第2金曜、13時から15時。3月26日、第4金曜、13時から15時。4月9日、第2金曜、13時から15時。4月30日、第5金曜、13時から15時。担当、中村。カラオケクラブ。緊急事態宣言も延長され、コロナ感染も収まる見通しがないため、当分の間、カラオケボックスを使うのは難しいかと思います。自分の家で練習しましょう。担当、鈴木。5、日々の中から。唐突ですが、野菜は好きですか？大根や芋類などは、体を温めるから、冬野菜といい、ナス、キュウリ、トマトは体のほてりを冷やすために夏野菜というようです。人間はすごいですね。おいしい野菜を食べ、タンパク質も十分にとり、コロナの流行を乗り切りたいものですね。近頃ラジオで紅茶のこと取り上げていました。 美味しい入れ方とか茶葉のこととかいろいろ話題になっています。ここからが日誌連声の広場2月号より一部抜粋。もしもあなたが寒い時には紅茶が体を温めてくれるでしょう。暑い時には紅茶が冷やしてくれるでしょう。もしもあなたが落ち込んでいる時は紅茶が元気づけてくれるでしょう。もしも頭に血が上ってしまったら、その時はあなたを落ち着かせてくれるでしょう。これは19世紀後半、イギリスのビクトリア朝を生きた政治家、ウィリアム・グランドストーンが残した名言です。何もトマトを冬食べて悪いことはないし、紅茶をガブガブごっくんと飲んでいけないことではないと思う。すべてに意味があり、言葉にも意味があり、言葉で紡いだ文章の難しさを今すごく考えています。一杯の紅茶が心豊かなひとときを過ごせるなら、素直に受け入れたいと思います。6、ボランティア活動について。読書についての支援。今回は朗読グループ折り鶴についてです。お話を伺いましたら、グループとしての活動は30年以上にはなるとのことです。活動当初はそれなりの人数で始めましたが、今では少数精鋭で活動しています。最近は活動に賛同し、新しくボランティアに参加された方もおいでになり、一層朗読活動継続を考えるようになっているとのことです。今はカセットでお願いしていますが、デイジーでもお願いできるように勉強していると聞いています。活動は毎月3回で、第1木曜日は健康と社説、もしくは各月に折り鶴百貨店を、さらに当会のお知らせもここで読んでいただいております。第2木曜日は折り鶴河原版、第3木曜は折り鶴広場とタイトルをつけ物語とか近隣の情報を読んでいただいております。毎回締め切りはギリギリで時間に追われる活動です。でも朗読を続けたい。大変な中にも自分たちもほんの少し楽しみを見つけ、30年以上も続けてこられたと話されていました。ここに朗読に打ち込む姿を見た気がしました。どうぞこれからも続けていただきたいと思います。7、3月の文芸、流山朗読グループからデイジーで郵送される内容。日野沖夫著。明日この世を去るとしても、今日の花に水をあげなさい。どうぞ楽しみにお待ちください。編集後期。週刊朝日でこんな記事を耳にしました。小学生のクレヨンには肌色という言葉はない。差別になるという。そして代わりに薄橙という色の表現になっているとか。この記事をきっかけ、ふと考えてしまいました。視覚障害者もいろいろ。家族がいたり、一人でいたり。年齢も様々です。求めるものも違う。お知らせに何を掲載すべきか、より良いお知らせが発行できますようにご協力お願いします。会員の皆様、ボランティアの皆様、この時期は寒暖差が激しく体調を崩しがちです。どうぞご自愛ください。ここまで聞いていただきましてありがとうございます。加藤、 090-7820-2085。これで流山市視覚障害者協会からのお知らせを終わります。制作流山音訳グループ、制作完了2月26日。